ヘブライ人への手紙の13章の22節から25節であります。もう一度読ませていただきます。ヘブライ人への手紙の13章22節から25節。兄弟たち、どうか以上のような勧めの言葉を受け入れてください。実際私は手短に書いたのですから。私たちの兄弟テモテが釈放されたことをお知らせします。もし彼が早く来れば、一緒に私はあなた方に会えるでしょう。あなた方のすべての指導者たち、またすべての聖なる者たちによろしく。イタリア出身の人たちがあなた方によろしくと言っています。恵みがあなた方一同と共にあるように。恵みがあなた方一同と共にあるように。この手紙が、結ばれております。まあ、改めて13章まであるとても長い手紙のように思われますけれども、22節を見ると、私は手短に書いたとあります。これ言葉を変えて言えばですね、この手紙で説明を尽くして、それを分からせるようには書いていないということです。これを受け取った人々が、その人なりに、改めて神様に求めながら悟るように書いているということでもあります。まあ、聖書の御言葉は、ことごとくそうですね。その手紙を受け取った人たちが、その手紙によって、本当に説得されるように、言葉を尽くしていません。むしろそれを受け取った人々が改めて神様の御前に、ひざまずいて祈り、祈りの中で神様から教えていただくように書いてあります。聖書の御言葉はことごとくしかりですね。人の説得によって分かりました。こういう言葉ではありません。神様に説得されて、まあ、説得というのは人間的な言い方ですけれども、神様によく分からせていただいて分かりました。アーメン。これがアーメンですね。人に対して言うべき言葉ではありません。アーメンはですね。神様に対してアーメンです。だから、祈らずして、聖書の御言葉は学べません。また学ばずして祈れません。朝の礼拝においても紹介したルターの言葉ですが、よく祈った人はよく学んだ人だ。とこう、ルターはよく口癖のように言ったそうですけれども、祈りを通して学ぶんですね。また学んでますます祈るんですね。神様との間で、わかりました。実際、聖書の言葉は人間が責任を取れるような言葉ではありません。聖書でこう約束されていますけれども、どうこのことについて責任取ってくれるんですか。この言葉を信じてここまで来ましたけれども、そうじゃないじゃありませんか。人にその責任を求めるような言葉ではありません。またどんなに巧みにこの聖書の言葉を説明した人もですね、そういうふうに責任を問われたときに、それに対して答えるものを持っています。いやー、あなたの説明は本当に立派な説明で、こんな素晴らしい説教を聞いたことありませんと言われてもですね、その説教をした人がどんなにその説教を褒められても、その説教の内容について責任を果たす力ありません。神様です。だから祈りなんですね。神様に求める。また反対に、そのような御言葉ですから、その御言葉から恵みを受けるためには、改めて神様の御前で一人一人が静まりもし、悔い改めもし、信仰を新たにする歩みがなくてはなりません。そういう御言葉ですね。 以上のような勧めの言葉を受け入れてください。受け入れてください。受け入れるためのあれこれの言葉なんか語ってないわけです。これは本当に神様からの勧めの言葉、大切な事柄を本当に簡潔に、人間の言葉をあれこれくっつけたり、あるいは私なりの説明、自分の中でそれを受け取るにあたってあれこれの思い巡らしもあったでしょうけれども、そういうことは全部省いて、どうしても伝えなければならない事柄だけを伝えていますということですね。それを受け入れることが恵みとともにあるということです。それを受け入れることがですね、最後の結びの言葉、恵みがあなた方一同とともにあるように。この恵みという言葉は非常に広い言葉です。すべてが恵みです。すべてが恵み。聖書は最初から最後まで恵みを教えていますね。神様が天地を作られたことも恵みです。神様から出たことですから、もう根本的な恵みですね。そしてその神様の元を離れた人間がとことん悪くなってノアの時代に滅ぼされました。ノアとその家族だけを残して滅ぼされました。その時にまた改めて神様は恵みを明らかにしているんですね。人の心に思いはかることは生まれた時から悪いと。だからもう一度このように滅ぼすことはもうしないんだと。人に対して大地を呪うことは二度とすまい。人が心に思うことは幼い時から悪いのだ。だからですね、私たちはその恵みの中で生かされているわけです。もし神様が本当にあのノアの時代にノアの家族だけを残して全てを水に置いて拭い去ったような仕方で臨むならば、私たちはそれ以降の歴史の中で何回そのように神様の御前から覗き去られてもおかしくないようなものだということですね。でも神様の方がブレーキをかけて恵みを注いでいます。太陽を昇らせ、雨を降らせ、必要な糧を与え、そしてまた喜びをも与えてください。喜べるようにしてください。でも喜べるようにしてくださるけれども、それに対して神様に対感謝することもない。だけども限りない忍耐をもって恵みのうちに生かしてくださっています。このノアと結んだ契約は重要な契約なんですね。人が軽んずることはあっても、神様はその契約を軽んじないで私たちを今日このように生かしてくださっているわけです。悪いものにも太陽を昇らせ、雨を降らせ、その中に私たちが生かされている。だから恵みの中にあるということが私たちの全てなんですね。だけどもこのヘブライ人への手紙で、恵みがあなた方一同と共にあるようにと言っているのはさらに深い意味を持っています。今まで簡潔にいろいろなことを述べてきたことに基づいてもっと深いことを言っています。あなた方の魂と共にあるようにということです。あなた方がその恵みの中に本当に喜んで生きるように、その恵みの中に本当に平安を持って生きるように、その恵みの中に希望に満ち溢れて生きるようにということです。人間だけが神の形に作られて、それゆえにまっすぐに生きていたならば、神様を喜ぶことにおいてこれほど本当に恵まれた幸いな存在はないことと思いますね。でもそれが複雑になっていますから、神様の恵みを他の被造物に勝って受けながらも、それが心の中に入っていかない。それが心の中にしっかりと受け止められて喜んだり、それによって力づけられたり、それによって希望を持ったり、そういうふうにならない、 そういう人間の複雑な姿ですね。神様は人間をまっすぐに作られたけれども、複雑な考え方をするようになってしまった。人の心が捉えがたく神様に対して嫌なものとなり、本当に堅くなものになってしまった。そのようなものに対して、神様は諦めない。限りない忍耐を持って語りかけて、そして神様はその心に、その魂に語りかけたことを、このヘブライ人への手紙は簡潔に書いてきていたわけですね。それは、ただ人が口先で語るような言葉で語りかけたんではなくて、いろいろな仕方で、いろいろな時代にいろいろな仕方で、この世の終わりにはイエス・キリストにおいて、愛する一人において語りかけた。その語りかけた語りかけの中身は何だったのかということを簡潔に書いているわけですね。まあそれをここで繰り返すことはいたしません。まあそういう意味で私たちはこの手紙を何かとっても大事な手紙ですね、他の手紙と比べても分量も多い、とても大事な手紙を学び抜きましたみたいな感じで終わらせないようにしたいと思いますね。ここには簡潔に書いてあります。だからもっと身近に覚えて読み直したい、その要点をよく繰り返し確認しながら行きたいと思うんですね。その要点は一言で、その要点をもう一度確認し直すとすれば、近づきなさいです。近づきなさい。特にその中心となる御言葉は2箇所挙げたいと思いますが、ヘブライ人への手紙の4章、4章の14節から16節の御言葉、いろいろな時代にいろいろな仕方で語りかけて、この世の終わりには、終わりの時代には御子によって語られましたが、その御子は語るべきことを語られた後、人々の目の前から消えていなくなってしまったわけではなくて、人々の罪を清められた後、天の高いところにおられる大いなる方の右の座にお着きになった。このお方がおられるわけですね。私たちは神様に近づいて祈るときにこのことを覚えたいと思うのですけれども、そのお方がどのようなお方であるかを改めて知り直して、14節からこうですね。さて私たちには諸々の天を通過された偉大な大祭司、神の子イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって仁義にかなった助けをいただくために大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。こうですね。今も生きて、この手紙の一章にあるように万物をご自分の力ある言葉によって支えておられるお方、そして人々の罪を清められた後、天の高いところにおられる大いなる方の右の座にお着きになったお方、このお方がおられるんだから、そしてそのお方が何を私たちのためにしてくださったのか、このお方を通して神様が何をしてくださったのかがずっと語られていましたね。そのお方がおられるんだから、しかもそのお方は私たちの弱さに同情できる、自らが私たちの弱さを身に負い、そして罪は犯されなかったけれども苦しみ抜かれた、苦しみ抜かれた。だからこのお方の本当に元に近づいて 仁義にかなった助けをですね、そのような弱さを身にまとったものなんだけれども、これもどうしようもない弱さが人間としてあるんだけれども、そういうものを本当に神様のもとに近づける、そういうものが本当に神様の恵みを受けて生きることができるように、喜ぶことができるように、また平安であることができるように、望みに満ち溢れることができるようにすることができるお方ですね。そういうふうに私たちを、これは恵みの中でその恵みを喜ぶものとすることができるお方ですね。恵みの中でその恵みの中に安らぐことができるようにするお方、恵みの中でその恵みによって今日いろいろなことで苦しみ悩むかもしれないけれども、その苦しみ悩みを本当に一時のこととみなし、また取るに足らないとするほどに大きな希望を見るようにしてくださって、今日本当に生きることができるようにしてくださる、こういう助けに預かろうではありませんか。恵みというとですね、私たちはそのようにこのヘブライ人への手紙に書かれている勧めの言葉を受け入れること、聞くこともなくですね、まあいいとこ取りではありませんが、ある部分だけを取り上げてですね、自分の願うところを叶えてくださるお方のようにですね、神様に近づくとしたならば、あるいは悔い改めることもなく自分の弱さや欠けをただただそのままに受け入れてくださるお方のようにですね、いつまで経っても神様の御前で変わりもしない自分がそれでいいのであるかのようにですね、神様に近づく、まあ、固くなな心のままと言ってもいいですけれども、そのような近づくを教えているわけではないんですね。近づけば近づくほどに神様を知り、近づけば近づくほどに神様を知るから、神様を恐れることを学び、悔い改め、またより頼み、神様を知ることにおいて神様は変わらないけれども、神様に近づく自分はそのように神様を恐れる恐れに従って作り変えられていく、生かされていく、養われていく、そのことの中で神様からの改めて思いを超えた答えを受け取っていく、こういう姿ですね。またもう一箇所、まあ、基本的には同じことを本当に教えるわけですが、10章の19節からここにおいても近づこう、こう出てきますね。近づくなんですね、この手紙の要点は近づく。10章の19節から、それで兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖女に入れると確信しています。イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。さらに私たちには神の家を支配する偉大な祭司がおられるのですから、心は清められて良心の咎めはなくなり、体は清い水で洗われています。信頼しきって真心から神に近づこうではありませんか。本当に今日そのように近づこうではありませんかです。明日のことではないんですね。明日ではない、今日そのように近づこうではありませんか。ここまでの歩みにおいていろいろなことが心にとがめてですね、神様に近づくことを本当にためらわせたり、自分のようなものがどうして神様に近づくことができようかと自分の中でいろいろと自分を振り返って思い巡らすことがあったとしても、そうではなくてキリストに目を注いで近づこうではありませんか。今日 近づこうではありませんか。それだけのことを神様はイエス・キリストにおいてしてくださったんだ。祈らずにはいられませんね。祈らずにはいられません。そしてまた恵みに預かるということは、そのように近づくこと自体の中に答えがあります。近づくこと自体の中に答えがあります。これは信仰によって歩んだ人たちの姿の中に見ることができるものでもあります。このヘブライ人の手紙は同時に近づくことを励ます意味で、世々にわたって神様に近づき続けた人々のことを思い起こさせています。信仰によって歩んだアブラハムのことを思い起こさせたり、あるいは信仰によってさらに遡ったエノクのことを思い起こさせたり、あるいは自分たちの身近な指導者のことを思い起こさせたり、彼らが本当に印を得るように祈りの結果を得たから近づいた甲斐があったな、そういう信仰によって歩んだわけではありません。近づくこと自体の中で答えを得ていたんですね。神様を仰ぐこと自体の中で、その恵みに生きる彼らの喜びがあり、また養いがあり、希望がありました。こういう近づくだったんですね。近づいて、神様に対して一生懸命近づいて、これだけ近づいて、これだけ願ったのに、一体何も変わらない。こういう姿ではなかったんですね。こういう信仰ではなかったわけです。近づくこと自体の中に彼らの答えがあったんですね。実際ありました。神様にそのように近づいてから、彼らは信仰によって、その中には、王もいれば、また名も知られない者もいる。また様々な境遇の者がいる。病を得た者もいれば、また健康な者もいる。あるいは年を重ねて人に起こるようなことは、同じようにその人に起きた者もいる。でもそのような中で常に神様に近づいて、神様に近づくからこそ、本当に得られるものを、その魂に受けながら、恵みが共にあることを喜びながら、強められながら、神様を待ち望んで歩んでいきました。私たちもしかりですね。いろんなことがあろうと思うんですね。だけども、近づくことの中に恵みがあります。近づいて今日、喜びと平安に満たされ、近づいて今日、望みに満ち溢れて、今日を生きることの中に答えがあります。主よ来たりませであります。ヘブライ人の手紙の13章最後の結びの言葉は22節25節、この箇所を読んで終わりましょう。兄弟たち、どうか以上のような勧めの言葉を受け入れてください。実際私は手短に書いたのですから。恵みがあなた方一同と共にあるようにお祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、イエス・キリストにおいて私たちをあがない出し、ご自身のもとにこのように導き、近づくものとしてくださりありがとうございます。どのようなことが成し遂げられたのか、またどのようなことが今なされているのか、またこれからなされるのか、あなたを仰いでますます喜び、平安に満たされ、希望に満ち溢れて進むものとさせてください。いろいろなことがありますね。そのすべてにおいて恵みがどうか私たち一同と共に、その魂と共に、またその身と共にありますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 賛美いたしましょう。賛美歌の320番をもって主を賛美いたしましょう。
Oh.